統合英語会話よしです。番組を通して出会った素敵な人々の英語を始めたきっかけやこれからの目標など、その人の英語のその先を聞いていく番組です。今回のお相手はご自身のアパレルブランドガラを立ち上げて15年の有美さんです。好きなことをやり続ける大変さや喜び、英語との出会いがつなぐ縁など、そのあたりのお話をしていただきました。
その英語あんまりわからない状態で、うん、その英語でめっちゃディベートしてる人を見るとか、
うん、まあ、ディベートってなんか
ディスカッションしてるじゃないですか、ね、毎日会議があるので、はい、それとかなかなかできない体験だからすごくいいと思いますとかって言われて、
うん、そうですね、それでなんかこう火ついたのかな。
そうです。それで、でもその時も、なんか、こう、英語がもっと分かったら、もっと良かったのにって、なんか1ヶ月滞在したんですけど、1ヶ月もあったのに、なんだろう、英語が分かったら、もっとこうだったろうにとか、そういうのがいろいろあって、悔しいっていうか、充実させれたのになっていう、なんかこう、後悔じゃなくて何でしょうね。なんかそういう思いは、そういうのは。
次につなげてやろうっていう思ったんでしょ？じゃあ悔しさでいいと思
う。そういう、そういうのやっぱすごいあって、確かに悔しさありますね。その、イギリスの大学行ってた子が紹介してくれた子とか、ヨーロッパからイギリスに来てて英語喋れる子、はい、あ、ヨーロッパ圏の子じゃない、英語圏の子じゃないけど英語喋れるじゃないですか、やっぱりヨーロッパの人って。はい、で、そういう子たち紹介してくれたけど、やっぱりこううまくコミュニケーション取れなかったというか、恥ずかしいっていうのがあって、それが前に出ちゃって喋れなかったなとか、そういうのはすごい思って、で、帰ってきてから、やっぱちゃんと勉強したいなーっていうのがやっぱすごい思って、それはやっぱ一個すごい大きなきっかけになって、はい、そのあたりから、まあ本を買ってきて自分で勉強するとか、はい、まあひたすら聞き流しするとかっていうのを始めて、はい、そうですね。そうそう、自分流に、
自分流で結構有美さん結構英語できるようになってるじゃないですか、今。
そうですか。
そうですよ。すごいですよ。ほんと。その辺考える。やっぱりね、自分、独学でやって、なんだろう、英会話教室とか、その最初の頃行ったとかっていうのはやってないですか？
英会話教室は、ほぼ行ってない人しかなかった。何回かトライしたんですよ、個人のところで、はいはい。でも、大人の英会話っていうのがなかなかなくって、個人でやってるところが。はい、だからもう全然続かなくて、はい、1ヶ月、2ヶ月とかでやめて、はい、で、大手のとこを行き始めたのが、もう随分経ってからです。そのニューヨークとか滞在した後に、この英語力を落としたくないなってことで、大手と契約したことは1回だけありますけど、でもそれも1年で辞めてるので、まあ、通学が多分私は向いていない。そうですね。そう、でも独学、なんか文法書みたいなのが全然私は合わなかったので、フレーズから入ったって感じです。
ああ、いいと思います。
そう。フレーズ、応用が効くフレーズ、はい、そういうのが収録されているものを、もうひたすら聞きまくって言いまくって、その、こんなの赤ちゃんっていうか、まあ子供が使うような言葉じゃんっていう簡単なものでも、でもみんなそうやって思うかもしれないけど、自然に言えるのかっていう話ですよね。そうそうそう。自然に言えるとこまで行くのってすごい時間というか、まあ訓練が必要なのかなって思って。
ね、昔ネイティブの人に、俺の英語ってどのくらいなんだと思うって聞いたことがあって、幼稚園ぐらいじゃねって言われたことがあったんですよ。俺、もう大ラッキーでしたね。幼稚園ぐらいの、なんだろう、言葉が言えたら、もうコミュニケーションは取れるじゃないですか。
表現はできてます。
俺、大学生くらいの英語って、今からできるんだろうかとかって思っちゃいます。まあ難しい単語とかは、まあまあ、それなりに知ってますけど、やっぱり使うのは普通になんかゲットとギブとテイクとあの辺を対応しますからね。それで十分やっていけるので楽しいし。
まあ、あとは私は、映画とか、その自分の好きなものが、やっぱりあるので、はい、その、例えばまあ、今まで普通に映画を見てたっていうのを変えて、字幕英語にするとか、まあ、字幕日本語でもいいんですけど、はい、自分が、あ、これわかるとか、これ言えると思ったら、一緒にもう喋っちゃうとか、
うん。あ、一緒一緒、俺もやってましたね、それ。
そう。で、昔は、はい、まあ今はもうランダムに、見てますけど、はい、昔はもう、同じ映画をもう何十回も見てたので。
一緒。めちゃめちゃ見てました、俺。
そう。もう BGM みたいな感じで流しとくみたいな感じにしてたので、はい、もう一緒に行っちゃう。
ちなみに、どんな映画好きですか？
ジャンルですよね。
ジャンルでも、まあ、タイトルでもいいですけど。
それって言われると難しいんですけど。
はい。じゃあ一番数多く見た映画って何ですか？
あ、数多く見たのは、オーシャンズイレブンですね。
あ、あっち系ですね。そう。
なんかあれにすごいハマってたんですよね、当時は。ハマってた、なぜか。
なるほどね。じゃあもう、オーシャンズイレブンのセリフとか結構言える感じですか？
いやー。どうだろう。
録音してるっつってのにね、コサコサってしゃべる。やって。
オーシャンズイレブンと、あとね、はい、ちょっと B 級ミニシアター系なんですけど、はい、ヘドウィグ&アングリンチっていう、
全然わかんないです、ね、
映画すごく好きで、はい、脚本があって、こう、もともとミュージカル作品なんですよ、はい。だから舞台にもすごい何回も舞台化されてて、日本でやってる舞台ももう多分どれも見てますね。ちょっと最近のは分かんないですけど、はい、まあ普通に日本人の俳優さんがお芝居でやってるのとかも見に行ったし、はい、まあその映画作った本人も舞台俳優さんで、はい、日本に来日したので2年前にそれも行きましたし、そうそうそう、好きなんですよ、脚本内容が。
なるほどね。
うん。それはすごく見ましたね。
なんかやっぱりこう、ブランド立ち上げてる人とかって、おしゃれね。
え？
なんかね、アパレルのブランド立ち上げるって、そしてそれを15年やるってやっぱり、すごいですよ。大先輩ですよ、ほんと。俺2年目ですからね、俺。
あ、これが？
これが。うん、実際に自分でフリーランスでやる
っていうのは。まあ、すごい、ことですかね。
すごいこと。だって、ずっと続けるってるわけじゃないですか。ブランドいっぱい、なんかどっかにこう、広めたりとかする活動で、なんか展示会とかやったりとか。
そうですね。はい、受注生産でやってますけど、はい、まあ、広げるのが課題ですかね。課題っていうか。
課題。ああ、
なるほど。まあ、私の、目標とかがまだこう、ぼんやり。
はい。
ぼんやりしっぱなしなので。
いいですよ。
はい、そう。だから、それだから広がらなかったっていうのもあるとは思うんですけど。うん。はい、そうですね。ちょっと大きくしようと思って、こう、手いっぱいになって、あ、やっぱり無理ってなってんの、なんか繰り返しな感じはありますけど。ね、はいはいはい、だからまあ自分らしいやり方で、自分らしく続けられる方法を、うん、なんかこう考えたいっていうか、こうそういう風になっていきたいなっていう。
ずっと模索しますよね、こういう自分で仕事し始めると。もう無限にできることがあるわけじゃないですか。でも一人のパワーだから無限じゃないしとか。
そう、なんかやめようと思ったことも何回もあるけど、はい、私、そのニューヨークに行ったタイミングが、あれなんですよ。3.11 のタイミングで、だったんですよ。
あ、そうですか。はい。
あれ、
3.11 のタイミング、あ、そうか。9.11 じゃなくて 3.11 の方ですね。
そうそうそう。はいはい、あれ、確かそうだと思うんですけど、
2011年。
あ、じゃあ違う。うん、あれ、でも、その周辺で、その 3.11 の後が、みんなその 3.11 理由でお金払ってくれなくなっちゃって。
はい、お金を払ってくる。ああ、そういうことね。
うん。
売上が落ちちゃうっていう、ね。
そう。売上がなくてお金払えないって取引先の方がバーって言い出して、はい、で、その時になんかこう、急激な虚しさがあって。
急激な虚しさ。
なんか私何やってんだろうなってなんかすごい思って、こう、変えたいなって思ったんですよ。
その、何やってんだろうっていうのは、 自分がせっかく売れたものでお金が入ってこないから何やってんだろうなのか、それともみんな 3.11 とかで、
うん、
はなんかいろいろやってるのに自分は何をやってるんだろうなのか。自分もその 3.11 はね、まあ、もちろんそのど真ん中で体験して、何やってんだろうってずっと思ってたんですよ。だからその同じ感じなのかなって今ふっと思ったんですけど。
え、吉さん。吉さんの何やってんだろう、何なんですか。
なんかね、なんだろう。あの時だと、もう俺の周りで、まあ、2万人ぐらいいなくなっちゃったので、震災の時はね。さすがにね、2万人ぐらいいなくなると近い人たちがいなくなっちゃうんですよ。で、俺がずっとその当時やってた仕事ってこんなんでいいのかなって、死んだ人とかいなくなった人がやりたかったことを別に俺が継続してやるわけじゃないけど、なんだろう、もう何も言えないようなその虚しさはやっぱりありましたね。でもそれと違うのかな。
なんだろうな、なんか、こう、このままでいいのかなってなんかすごい思ったんですよね。そのみんなが口揃えてお金払えないって言い出した時に、このまま続けてても私幸せじゃないと思って、で、まあニューヨーク行く時はもう私全部辞める気でいたので、はい、もうブランドも辞めようって思ってたんです。だから、全部取引辞めたんですよ。
ほら。
そう、収入ゼロみたいなことにしたんです、はい、わざと自分で、
はいはい。すごいですね、それ。
そう、ブランドで取引してる、その時期が一番、もうほぼブランド一本でやってた状態だったので、はいはい、もうそういう取引してるところも全部お断りして、はい、その、しばらく活動しないので、はい、あの、取引一旦やめますみたいなので、解除して、はい、で、当時も、まあ当時はなんか舞台衣装とかそういうのが多かったんですけど、うん、そのまあ東京にデザイナーさんがいて、そういう人たちの服を私が作るっていうのをやってたんですけど、それとかももう全部お断りして、うん、もうできませんみたいな、でそれで、やめよっかな、本当にやめよっかなっていう時もあったんですけど、その一回やめたっていうか、自分のことを表現する場所がなくなるじゃないですか、でその苦しさっていうのをそっから味わうんですよね。
それね、俺ね全く同じことやってたんですよ、
あ
の英語も パソコンとかでいろいろ作っちゃったりすることがあって、全部やめたくなって、ある時、で全部やめたんですよ、でもねまたやりたくなっちゃうんですよね。
そうそうそう。そう。
ね、
そう、
なんでしょうね。だったら最初から やめなきゃいいじゃん。
そう。で、その、やめてからもう一回始める時の大変さっていうのをそこで初めて知ったので、なんか、はい、私の場合、なんか本当にやめたとかじゃないんですけど、そう、でも、その大変さっていうのをそこで初めて知ったので、なんか辞めるのって簡単なんだなって思ったんですよね、その時に。
辞めるのはね。
続けることの方が、やっぱりそのアップダウンもあるので、気分の。続けることの方がやっぱ努力が必要だけど、でも得るものが大きいというか、そう。で、そこですごい思って、まあ、それは学んだし、あとその自分のことを表現できる場所がないっていうことの、本当にこんな苦しいんだっていうのを分かって、作ってたら作ってたり、そういう意味での苦しみももちろんあるんですけど、なんかもういろいろやんなきゃいけないとかって追い詰められたりとか、そういうのはあるけど、そう。あるけど、それと、表現する場所がないっていう苦しみと天秤にかけたら、やっぱ、後者の方が、まあ、本当に苦しいんですよね。その
、具体的に表現する場所がない、その表現というのは何を表現するっていう風なイメージで今お話してますか？
自分、
やっぱそれは
自分を出す場所、
デザインとしての自分というか、デザインを作る自分というか、
そうですね、
でそれを出したものが例えば人に喜んでもらってとか、まあ、購入につながったりとかね、それが有美さんが言う表現。
そう。だから、なんかこう、最終的に、 わかんないですよね。今は作ったものを売ってるけど、うん、はい、なんか別のもっとフィットする方法があるかもしれないし、はい、それを知るために作ってるっていうか。
あ、なるほどね。じゃあ、うん、っていうことは、一生終わんないですね、それ。
終わらない、終わらない。
なんだろう。どうしていきたいですかっていう質問がもう愚問になってしまいますね。まあ、外側だけの話はできますよ。ブランドもっと大きくしてとか、いっぱい世界でどうのこうのとかっていうのはありますけど、でもそこのベースにやっぱり自分を表現するっていうのは、
そうですね。
終わらないものか。
そう。まあ、あとは、なんか、作ることとかは、苦なく無意識にできちゃうから、なんかそれってすごい向いてるってことじゃないですか。
クリエイターってことですね、じゃあ。
かっこいいクリエイター
。いや、かっこよく、かっこよく言わなくてもクリエイターですよ。だって、自分でデザインもするんですか？
しますします。
デザインもして、それをこう、縫うというか、
うん、パターン作って、はい、まあ、縫うのは別の人にやってもらうんですけど、はい、で、まあ、前は縫うのもやってましたよ。はい、やってましたけど、さすがにちょっともう全部できないので、
まあですね。
まあ、あとは、自分のそのクライアントさんというか、まあ、東京とか、地元のブランドさん、はいがデザインしたものをパターンから起こしてサンプルとか作って量産もやってみたいな風でやってますけど、でも、そう、そういうのも作るのはやっぱり無意識にできちゃうっていうか、飽きないんですよね。飽きないからやっぱ向いてるんだろうなーって、なんかこう苦しくなる時もあるんですけど、じゃあ映画好きだから24時間1日9時間映画見れるって言われたら無理だなって思うんです、だけど今やってる仕事は別に12時間ぐらいでもできるし、だからまあ向いてるのかって。
好きなんですね。
そう、最近それやっと分かってきたなって
思います。じゃあここからなんかまた新しい感じになるかもしれないですね。
そうですね。
でもそうすると今のパート話聞いてると英語っていうのがどの辺に関わってくる
んだろう、あ、そうですね。それ、以前は、もう今、海外との取引していないんですけど、はい、まあ将来的にまた、その外とのつながりで、海外とそれ取引っていうか、まあなんかできたらいいなっていうのは、以前はあったんですけど、今はなんかその、なんだろう、そこが目的っておかしいなと思って、
いいこと言った。
そうそう
今。
でも、ヨシさんとかもそうじゃないですか、ね。はい、こう好きなことをやってた結果、独立することになったみたいな。
あ、確かにそうですね。
そう。だから、海外取引したいから服作ってるっておかしいよねって思って。
はいはいはい。
そう。それってやっぱり、なんかこうステータスが欲しいとかそういうことになっちゃうなって思って、それだと、もうなんか、何のために作ってんのって結局なってきちゃうので、自分がこう
やり、正しくなっちゃいますよね。
そう。自分がやりたいことやった結果、海外取引になったとかならいいんですけど、だから、以前は、その、海外取引とかしたいから、英語をやんなきゃっていうか、できたらいいなって思ってたけど、ちょっとそれは目的っていうか、その、ずれてるなって思って、なんかそこを目標にするのやめようって思って、まあ、今はでも、英語学習は、その、相手とコミュニケーション取れるのが楽しくて、続けてるっていう感じですね。
ちょっとね、変なこと言いますけど、
はい。
その、アニミさんの英語の力がね、
はい。
今、まあ、50のうちで、例えばですよ、60だとしますよね。で、その人とコミュニケーションを取ることに対して、まあ、わかんないの。数字で出せないからね、なんとも言えないですけど、まあ、60だと、100になったら、なんかね、その時にね、ちゃんと縁ができると思うんですよ。なんか、縁ができるというか、100になった自分がね、の行動が変わるはずなんですよね。そうすると、なんかこう、選ぶというか、選ぶ道が、なんか違う道になってってみたいな、俺はそうだったので、ね、なんか、不思議だなーって、で昔は思ってたんですけども、自分の行動変わってたじゃんっていう、それだけだなっていうことで、いろんな可能性ができたのもやっぱ自分が旅を始める、旅を始めるきっかけをくれたのはでも皆さんだもんな。これちょっとわかんないですね。これあのね、考えまとまる前に話すもんじゃない。あ、でもね、多分そうなんですよ。そのなんかいいことありますよ。 本当に。
うん。
だから自信持って、俺人のことだけど、自信持って言えちゃう、今。
人のことだけど。
そう、人のことだけど。見えるなんか。なんかね、そのいいタイミングでね、いいのが来るんすよ。本当に。で、自分に準備ができてないとね、それがね、通り過ぎてちゃう。
で、
また、求めてれば、また来るかもしれないし、来ないかもしれないから、わかんないですけど。まあでも、アンテナ張ってればね、来るでしょうし。
そうですね。
ねえ。いや、面白い話だな。
今回は完全に、岡さんのアーティスト性は今回は出てないんですよ。初めて染めやるんですよ。初めての染めで天然染めなので、本当に普通に染めてもらうだけなので、一応その、今後もずっとやってきたくって、で、その岡さんの作家性が出ることをどんどんやっていきたいんだけど、今回は初めてだから普通の染め、なんかこう、テクニックとかじゃなくて、普通の染めにしますっていうふうに言ってやって、だからこう、次から、ちょっとこう、実験的なことを取り入れたりとか、そういうのをやろうと思ってて。
これはね、ちょっと、俺ちょっと真ん中に入っていいですか。
はい。
岡さんってね、今、出てきましたけど、岡さんっていうのも、ゴーゴーエブ会話を聞いていて、で、有美さんも聞いていて、
はい。
で、ある時ね、オンライン、ね、ゴーゴー英会話ということで、オンラインの生徒さんになっていただいて、それでなんかあったんですね、その二人が、ね。
それはでも、ヨッさんが、岡さん絶対会うと思うんだよねって。
ありましたっけ、
その。そうそうそう、言ってきて、うん、で、会わせたいなってずっと言ってて、で、そしたら、はいはい、ファームデザインズの、はい、
カズハさん
、うん、私たちレッスンで一緒になって、これもヨシさんが、二人ともね、声とか喋り方似すぎなんだわって言って、いきなりぶっこんできたんですよ。グループレッスンでぶっ込まれて、なんか同じ声の人が喋ってるみたいな感じになって、で、カズカさんが岐阜で仕事があるときに、会おうよってなって、ていうか、岡さんも呼んどいたとか言って言われて、呼んだって事後報告みたいな。で、それで3人で会うことになって、みたいな。
岡さんっていうのは、京都でね、藍染めをずっとやってらっしゃったので、それで今、三重県、実家が三重県で、そちらで藍染めを引き続きやってらっしゃると、本物のその藍の実から染め上げるという、昔ながらの方法でやってる方で、ね、その方と今回、まあ、その技術的なところのみっていうことです。もうこれからまたなんかいろいろ広がるかもしれないですよね。その藍の染め。そうか。
そう、今回は、藍じゃなくて、草木染めの方ですね。
草木染めってあるんですか？
そう、天然染め、天然の、染料を使った染めをやってもらうっていうふうになってて、はいはい、まあ彼女は藍染めとそういう草木染めって、まあ天然の方の染め、
はい、
で化学染料は使いませんっていう、そういう人なんですけど、それで今回は草木染めでやってもらったんですけど、天然染料の方でやってもらったんですけど、まあ藍染めも今後は考えてます。
そうですよね。
うん、彼女の専門なので
ね。
うん、
もうなんかほら、それこそちょっとオンライン英会話でもやってみようかしらって言ったのに、全く関係ないところで、そういうつながりができて、それでなんかお仕事につながって、みたいなの
に、
なんかね、俺それをこう、見ててね、たまんないんですよ。本当にもう、ご飯3杯いけちゃう、こう、世界中で。いや、今後ね、めちゃくちゃ楽しみですよ、そこ。
そう、三重と岐阜なので、そこまで遠くないんですよね、はい、実際。
そういう、この場所の縁とかもね、なんか、
それは
なんか、あるんだろうな、とか、まあ、勝手に思いたいんですけど、ね、それで、お二人が展示会をすると。
うん、
そうですね。お二人が展示会っていうか、お展示会
ですね。私の、受注会なんですけど、うん、はい、そこに岡さんに、染めてもらったものが並ぶと。はい、
たまらん。超たまらん。もうね、俺のことじゃないけど、やっててよかったって思っちゃうもの。
やっててよかった。
そう。くもん式？くもん式とか言っちゃダメですね。
私、英語を、 やり始め、勉強し始めてから、はい、すごい、なんだろう、人格っていうか、変わったと思います。
あ、わかる、それ。
うん、うん、私、もともとすごいシャイで、はい、その、すっごいシャイで表現方法がなかったから、その、何か作って表現するっていうことをやってたんですけど、だから、こう、人と会話するのってすごい苦手だったんですよ。はい、
対面。こんなに喋るのに？
不思議でしょう。わかんないわね。そうです、すごい苦手で、うん、それで、こう、自分が作ったものを通して人と会話するっていうのをずっとやり続けてきたんですけど、で、まあでももともと英語は嫌いじゃなかったんですよ。うん、得意な方だったんですけど、はい、でも、まあ全然触れてなくて、で、英語を勉強し始めてから、そういう、こう恥ずかしいとかないんだ、みたいなのを、が分かったじゃないですか、うん。ってなったら別に人前で何でもできちゃうぞ、みたいな話ですよね。
はいはいはい。
なるほどね。だからもう全然こうコミュニケーションが楽しいんだ、すごい楽しいんだなって思う、うん、なんかこう、身をもって理解したというか。
すごい、すごい。
うん、
あのね、何かのその鎧を被るわけじゃないんだけど、
うん、
ちょっとね、俺の話しちゃいますけど、これ、呼んどいて俺の話を、ね、
聞いてくれ、みたいな。
ゴーゴー英語会話のヨシさんとしているわけなんです、うんうんうん、旅に出るとヨシさんって言ってくれるわけです、
うん、
そうするとね、もう、何でも話せちゃうんです。
うん、
普段はね、まあ何も話さないですね。なんなら壁の端っこの方で静かにしておきたいんですよ。
ほ
うん。だからね、その自分の、それも表現方法になるんですかね。その、ポッドキャストっていうので、まあ、エイブとね、お友達の話なんて、普通にもうお友達だからする、しますよ。それをね、旅に出て初めて会う人とそれができるっていうのはね、やっぱり、こう、鎧被ってんだろうなって思いますよ。普段できないから。
ああ、そっか。
なるほど。じゃあ、その、
そうで、まあ、英語始めてからすごい変わったと思います。
うん、俺もだから。
な
んでしょうね。でも、もともとそういう素質はあったんでしょうね。
もちろん、もちろん。それはなんか、思います。すごい自分で。そう。それを、こう、まあ、100% その、英語がきっかけではないけど、いろんなことが、こう、多発的に起こって、こう結果的に引き出されたっていうのはあるけど、うん、それの大きなきっかけとして英語がすごいありますね。やっぱその言語の学習って新しいカルチャーがこう自分の中にこうどんどん入ってくる現象じゃないですか。はいはい、だからこうそれによってこう新しい考え方が入ってきて、うん、こうなんていうのかな、柔らかくなるっていうか。
あ、丸くなっていく。
うん。
丸くなっていいのかな、わかんないな。その、経験も増えるわけじゃないですか。日本での経験以外の経験もやっぱり増えていくから、なんでしょう、ヒットポイントが上がっていくんですよね。ヒットポイントわかります？急にゲームの話始めてぶっこんじゃった、ごめんなさい。
なんだろうな、なんだろうな。
あ、そうか、すいません。なんで経験値上がるんですよ。って
思うんですよ。そう。
出会う人とかも多分ね、変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。
それはありますね。
うん。
うん、それはある。
英語勉強してた時に、ずっとバカにされてたやつがいて、バカにされてた、そいつが俺のことをバカにしてたんですね。
ポッドキャストで
言ってた。
ちょっとエピソードで言ってます。うん、こういうエピソードがあるって言ってたことが。
そうそうそう。そいつとも、もう一切連絡取ってないですもんね。
うん。
なんかこう、話、あ、もうすごい大好きだったやつだったんですけど、なんかね、話が合わなくなってったんですよ。
あ、でも私もそういう子いますね。うん、
それはもう、俺からしたら彼を淘汰してしまったし、彼からしたら俺のことが淘汰し、彼からしたら俺が淘汰されてるわけで、多分どっちがどうとか、どっちが、何こう、どっちがどうっていうことはないんですよ。でも、どっちも、どっちからかと、ともなくこう、離れていくっていう感じになって、それって、そして今自分の周りに見ると、やっぱり自分と同じようなことをしてる人たちがやっぱり周りにいて、やっぱり自分の行動ってかやっぱ変わっていくんだろうなと、そうすると関係も変わってくるんだろうなとか、それは自分が好きなことやったら自分の好きなことをやってる人たちが周りに集まってきますよ。本当に。
そう。
どうなっていくんでしょうね、この先って思うと。
そうですね。
不安もまあ、あんまり不安ないかな。そう言いながら。楽しいことばっかりやってるから。
ああ、うん。
その先には楽しいことしかない
まあどんどん良くなるしかないよねっていうのは思いますけど
確かにね、
うん、
うん。
そうそうそう。
でもね、今年から第3回なんですよ
それ何か悪いこと起きたら今年第3回だからって言っちゃうタイプですよね。
そのね転ばぬ先の杖的なね転んで転びながら杖を振り回すみたいなそんな感じになりそうだな
でもなんか厄年とか、うん、その言っちゃダメな感じですよね。
なんか統計学的なのつもりやっぱり体の不調が出るかなとかそういうのはよく言いますよね。
そうでもこう何か悪いことがあったらいや、まあ、役だからとか、うん、そういうのを言い出しちゃうともうキリがないから、うん、もう